Aloha everyone. ハワイ島在住、好きなトムコです。自分を生きている人々をインタビューするポッドキャスト番組、ハッピータンボーマヤガジャ。あなたの中の何かが目覚めますように。You are listening to The Pursuit of Happiness, the podcast. ハッピータンボーマヤガジャ episode 72。今回のゲストはハワイのオアフ島在住、プアラニハワイビーチウェアショップオーナーのカズサ・フラナガンさん。カズサさんは宮城県仙台市生まれ、1992年にハワイへ移住。ハワイの日本語 AM ラジオ K-ZOO での DJ などのキャリアを得て、ハワイのウクレレレジェンドジェイク島袋と出会いマネージャーとなります。ジェイクのマネージャーとして世界中を飛び回り、寝る暇もないほど忙しい、でもとても充実した毎日を過ごしていた時に乳がんの診断を受けます。2度にわたる手術で両胸を全摘出。2020年にジェイクのマネージャー業を引退します。両胸を全摘出し、抗がん剤治療で自分の体がもはや自分のものとは思えず、気持ちはどん底、水着を着て海に行くこともないと自暴自棄になっていた時に、見かねた友人が引き合わせてくれたのが、ハワイの老舗水着ブランドのプアラニハワイのデザイナーのイバラニ・イザベル。イバラニの愛があふれる人柄とそのパッションに触れ、そしてプアラニハワイの水着を着た時の感覚に衝撃を受けたそうです。心も体も喜んでいる。その時に感じた喜びを多くの人に伝えたくて、プアラニハワイのショップオーナーになることを決意。2018年1月にワイキキのホノルル動物園から徒歩15分のモンサラット通りにプアラニ本店、プアラニハワイビーチウェイをオープンします。それではカズサさんのライフストーリーお聞きください。今カズサさんがいらっしゃるのはホノルル、オアフ島ホノルルにいらっしゃるんですよね。
そうです、ホノルル市です。
もうハワイへ来られてどのくらいになりますか？
1992年に引っ越してきたので、まあ、もう本当もうすぐ30年くらいになりますよね。
はあ、そうですか。どうですか、ホノルルは当時と今と変わりましたか？
変わりましたね。私、まあ、もう引っ越してきてすぐに免許取ったりして、運転してたんですけど、もうね、あの当時はどこ行くのもだいたい10分で行けたんですけど、今もう10分で行けるところはやっぱ30分くらいかかりますもんね。あ、すごい車も人も増えて、うーん、でもね、インフラがその頃から比べたら良くなってるはずなんですけど、でも全然なんか、昔とちょっと変わりましたね。ワイキキも、ね、僕は昔は本当に田舎な感じだったんですけど、うんうんうん、今結構、前の市長だったかな。結構ワイキキを綺麗にしてくれて、で、まあ、ね、ブランドショップもすごいいっぱいあるし、なので、なんか、すごいこう、ハワイだけどハワイじゃないっぽいような感じ、うん、ワイキキは、
うん。そんな感じで、
すごいと。
本当ですね、はい。大都会、私ハワイ島なので、ハワイ島の広から比べるともう、大都会っていうね、感じですね。
広ですか？
はい、ハワイ島の広に住んでるんですけども、まあ、本当に小さくて、ね、ど田舎なので、こう、ワイキキとかに行くと、わー、みたいな感じ。
広は変わらないですもんね。
そうですね、もう、大型ショップのターゲットができたっていうことで、もう、大騒ぎ、大騒ぎっていうか、まあ、もう大人気。そこがもう、名物店、人気店。 いう感じですね。あ、そうですか。そして、こう、かずささんは、こう、老舗の水着のブランドのプアラニハワイビーチウェアの、オーナーさんで、ショップオーナーさんでいらっしゃるということなんですけど、このプアラニの、こう、水着についてちょっと、どんな風に他の水着と違うのか、ちょっと教えていただけますか？
そうですね。まず、まあね、ハワイで20年の老舗のブランドなんですけれども、作ってるデザイナーさんがですね、それこそハワイ島の、彼女はコナですけども、うん、コナ出身なんですね、もともと。で、彼女が、もう本当に子供の頃からもうお母さんに、海で、もう、なんかスパルタ教育ぐらいの海の女の子として育てられた人で、とにかくもう、ちっちゃい頃からサーフィンとか、本当に、まあ、アクティブな、水でアクティブな、ことをずっとやってきた方なんですね。で、大人になってから、スタントウーマンになったんですよ。
うん、
あれ覚えてますか？ベイウォッチとか覚えてます？
はいはいはい。
テレビ番組とか、うん、あとウォーターワールドっていう、スビンコスナーの映画。
はいはい。
ああいうので、まあ、水に飛び込んだりとかなんかする、こうね、ロープに捕まってドーンみたいな、ああいうのを彼女やってたんですよ。で、自分がその着てて、そのアクションに耐えられる水着、
うん、
で、アクションに耐えられる水着は、まあ、あんまなかったんですけど、あっても、もうとにかくもう可愛くないし、ほんと機能性はいいんだけど、でももう全然可愛くないとか、とこって、なんか、ね、水着っぽくないみたいな。そんなのはすごい不満で、で、彼女はもう、そんだったらもう自分で作っちゃえってことで、で、自分で作り始めたのがきっかけだそうです。
はあ、ね、こう、私もこう、昔、小学生の頃、飛び込みやっていて、競技用の水着を着て、10メーターからダイブすると胸がポロリみたいな、競技用でもポロリって感じだったんですけど、そういうふうに、茨城さんは、ウォータースタントウーマンをやりながら、こう、ずれたりしない、着用しててもずれない、そういう、でも可愛い、着てて可愛いっていう、そういうものを作られたという。
そうなんですよ。だから、ものすごくこだわっていて、で、やっぱり、まあ、安かろう悪かろうじゃないですけども、本当まあ、一口で言っちゃうと高級水着なんですよね。
うん
うん、他のまあね、安いブランドだともうワンシーズン、ツーシーズンでダメになっちゃうんですけど、プアラニはもう、本当私はまあね、かれこれプアラニと出会ってまだ10年ちょっとですけど、本当にもう当初、20年前ぐらいから、プアラニを着てる人たちがいて、うん彼女たちはまだその頃の水着を着てたりするんですよ。でものすごく長持ちするし、だからやっぱり水着ってね、そんなに高いもんじゃないと思っているから、お客様が着て買われるときに、ちょっと値段見てびっくりするんですけど、でも、10年も20年も持つことを考えたらコスパがめちゃくちゃいいんですね。
そうですよね。
プリントも、やっぱり、なんていうのかな、年齢とか、あとは、トレンドとか、そういうのにこだわらないで、すごい彼女は、もう、いろいろなことを考えながら、選択してるので、いつまで経っても着れる、プリント。
それは、ハワイに住んでると、やっぱり水着って普段着じゃないですか。海が近くにあるから、こう、海に入ってっていうのもしょっちゅうしてるから、やっぱり、長き着られる、そして、その、体にフィットしたもの、心地いいものって大事ですよね。
本当に大事です。私も今、まあ、水着になる前は、水着はね、水に入るときにしか着てなかったですけど、うんうん、今も、ふわらに出会ってから、毎日、もう下に代わりに着てるので、
うんうん、
もう本当、水に入ろうが入る前が、とにかくもう、体にフィットしてないと動けないし、もう、やっぱりね、ハワイに住む女性たちはみんな、まあ、下着として着てる人が多いから、
そうですね。
本当に、ふわらにはね、みんな着たらみんなびっくりするんですけど、もうすごく、なんかね、ちょっと不思議な言い方ですけど、なんかね、こう、マジカルな水着というか、
本
当な水着ですよね。
はあ、そうですか。カズサさんは、ホノルルに移住されて30年ぐらいっていうふうにおっしゃって、 ていましたが、そもそもなぜハワイへ来られたんですか？
もう、本当にどこにでもある国際結婚。で、まあ、彼は、もともとアメリカ本土の人だったんですけれども、ハワイで私が、なんと会社の慰安旅行で来た時に知り合って、それで3年ぐらいお付き合いしたのかな。うん、で、それから結婚してハワイに移住しました。
あ、じゃあ、慰安旅行でハワイで出会い、じゃしばらく遠距離っていう感じですか？うん、で、結婚で来られたっていうことで、もともとハワイはお好きだったんですか？
いや、私ね、もともと私、実は宮城県の仙台というところの出身なんですけども、もう短大ぐらいになった時からずっとサーフィンを仙台でやってたんですね。で、その頃はハワイとかそういうのって、あんまり身近じゃなかったっていうか、うん、世界のこととか、全然その頃、ね、まだ二十歳とかそこの、女の子だったんで、うんうんうん、あんまり興味がなくて、もう仙台の、その仙台新港ってところなんですけど、仙台新港のサーフィンの世界ぐらいしか知らなかったんですよ。うん、で、まあ、ハワイっていう、まあ、聞いたことあるけど、どこにあるのかもわからないし、みたいな。うん、たまたま、転職した会社の、まあ、その頃バグってたので、うんうん、この会社の慰安旅行がハワイ。で、一緒に来たんですね。
なるほど。その、日本ではどんな、そのお仕事、どんなお仕事されてたんですか、当時は。
日本ではね、いろいろしましたね。うん、仙台でしたけども、仙台でしばらく働いて、あと東京にもちょっといたし、あともう一回また仙台に戻って、うん、ハワイに連れてきてもらったのは、本当にもうバブリもバブリの建設会社の、うん、バブリの頃で、そこが最後の、日本での仕事です
ね。そうですか。じゃあ、こう、ハワイに移住して、どうでしたか、その生活は、初期の頃は。
僕はね、この、旦那さんっていう人がですね、うん、まあ、当時よ、今はもうお別れしちゃったんですけど、船に乗って、うん、ホノルルから他の島へ物を運ぶ、タグボートって言うんですけども、そんな仕事をしてたんですよ。
はい。
で、一回出るともうしばらく帰ってこない。
うん。
私ね、引っ越したはいいけど友達はいないし、ね、仕事はもちろんできないし、英語だってそんな挨拶ぐらいしかその頃はできなかったし、もうどうしていいかわからなくて、学校にも一応 KCC に通い始めたんですけど。
KCC、カピオラに組みてからし、はい。はいはい。
もう、とにかく孤独で孤独でどうしようもなくて、で、もう毎日泣き明かして、うん、もうちょっとで、躁鬱病になるってことなんですね。
その帰ってこないって、
なかったです。
どのぐらい帰ってこないんですか？一旦こう、仕事で船に乗ったら。
まあその、行く場所にもよるんですけど、やっぱり行くだけで何日かかかるんですよね。うん、こういうところは、やっぱハワイ島とか遠いじゃないですか。
はいはい。
だからで、向こうに着いてから、いろいろ仕事して、また戻ってきて、みたいな。だからまあ2週間ぐらいずつ行って帰ってきて、うん、帰って、その日また出かけるみたいな、なんかそんなこともずっと聞いてて、うん、でもまあ、ところどころ一年のうち長い休みは取るんですけど、
うんうん、
新婚早々もう一人で働かされてたので、すごい心細かったのを覚えてます。
あ、そうですか。じゃあその、こう元ご主人の旦那様とはどれぐらいこう結婚をされて
た
ん
ですか？
フラナガン。フラナガンさん。どのぐらい結婚されてたんですか？はい
5年ちょっとです
ね。5年ちょっと。はあ、じゃあ、結構、まあ、なんていうか、こう、やっぱり、まあ、外地で、言葉も、こう、の壁もあり、仕事も、こう、っていうことで、かなり大変だった、その時は、やっぱり。
そうですね。まあ、でも私ももともと、結構、自立っていうか、その独立心がすごい強いので、うんまあ、最初、1、2年ちょっと辛かったですけど、あとはもう、まあね、友達できたりとか、あとは仕事もいろいろ始めて、
うんうん、
で、だんだんやっぱり、英語もね、会話以上にできるようになってきたんで、割となんかもう、ああ、行ってらっしゃい、みたいな、なんか割と、うん、しばらくしたら平気になりましたけどね。
あ、そうですか。じゃあ最初の1、2年はちょっと大変だったけど、やっぱりそのお友達ができて、この自分の居場所というか、自分のお仲間っていうか、コミュニティができると、こう楽になってきたっていう感じですか？
そうですね。やっぱり、あの頃まだね、若かったし、 本当に、まあ、友達もできたし、仕事も始めたし、学校も行ってたし、なんか、もう忙しくなったので、うん、寂しさを感じる時間が、まあ、だんだんなくなっていったってことですよね。
はあ、そうですか。そして、こう、カズサさんは、なんと、ウクレレのね、レジェンドである、ジェイク島袋さんのマネージャーさんでもあったという、これ結構、ものすごく珍しい経歴ですよね。いきなり、それは、ジェイク島袋さんとの出会い、どういう出会いだったんですか？
出会いはね、ちょっとジェイクにこれ言ったら怒られるかもしれないけど、ジェイクは、あの時、まだ、20歳ぐらいだったのかな？もっと前だった。19とか。もう本当に全然その、なんていうんですかね、世間を知らない、ローカルボーイだったんですけども、一人暮らしを、ほんのちょっとの間してたらしくて、で、アパートに住んでたんですね、一人暮らしで。で、私、日本の知り合いが、よくハワイに来る人がいて、ウクレレ教えてくれる人いないか、ということで、たまたま私、音楽の世界に友達が別にいたので、彼に聞いたら、ああ、ジェイクに電話してごらんって言って、ジェイクの電話ももらって、電話したら、ああ、教えるよって、うちにおいでって言って、行ったのがそのアパートだったんですね。そのアパートで、ウサギと一緒に暮らしてて、そこのアパートに、ただ何度か、ウクレレを習いに、で、私の友達、日本友達と英語はできなかったので、私が間に入って、で、通訳しながら、ウクレレを教えてもらったっていう、それがね、もともとの出会い、ね。
それが、どれぐらい前のことなんですか？
もうね、どれぐらい前だろう。1998年とかですかね。
はあ。じゃあ、当時のジェイクは、まだ、メガネかけていましたか？ジェイク。
あ、丸坊主で。
丸坊主。ね、沖縄系の、まあ、日系アメリカ人ということで、こう、今でこそね、ジェイクすごくおしゃれな洗練されて、こう、途中でイメチェンされましたよね、ジェイクって。ね、こう、おしゃれに、どんどんおしゃれに洗練されていったというか。そうですか、じゃあ、そういう、こう、爆発的に売れる前のジェイクを知っていたと。
そうですね。
で、そこから彼のその、バンド、彼はバンドをやってたんですか？
そうです。ね、バンド、ピュアハートっていうバンドを、すごいこれも爆発的に人気が出たバンドなんですけども、そこに所属してたんですけど、そのピュアハートが解散したんですね。で、ピュアハート解散して、解散した直後に、だから私知り合ったのかな？彼が次のバンドに移るときに、する前に、ちょっと、まあ、時間があったから教えてたんですよ、ウクレレを。で、その時に知り合って。で、新しいバンドを始めるって言った時に、私に、そのバンドのマネージャーになってくれないかって言ったのが、マネージャー業を始めるきっかけになったんですね。
マネージャーになってほしいって言われた時に、その、カズサさんの中で、こう、マネージャー業ってどんなものかって、その時分かってらっしゃいましたか？
まあ、お世話がるかなと思ってましたね。バンドで4人いたんですよね。だから、当時は、そのバンド、まあ、コロンっていうバンドだったんですけど、コロンもめちゃくちゃもう、人気が出て、もう、日に何度も何度も、いろんなとこ行って演奏をする、してたんですよ。でそれが、まあ、私は要はマネージャーって言いますけど、まあ、なんていうの？ギター持ちだったり、ウクレレ持ちだったり、いろんなところに運転して連れてったりとか、あとは、まあ、演奏させてくれるところの場所との、まあ、なんですかね、交渉までいかないですけど、まあ、そんな話ですね、やったりとか。だから、もう本当に、お世話ばっかりかなと、
じゃあ、結構向いてたっていうか、もう、経験はないけども、すんなりとそれができたって感じですか？
そうですね。で、あと、当時は、もう一人私の他に、マネージャーがいて、で、マネージャーって言っても、彼は、プロデューサーだったんですけど、プロデューサーが、一応私と一緒にマネージャー業をしてくれてたので、まあ、やっぱね、4人もいたし、で、日に何度も演奏して、めちゃくちゃ忙しかったんですよ。 だから、スペース全然足りなかったので、すごい、あの時は、まあ、プロデューサーと一緒に、頑張ってましたね。
じゃあ、ホノルルの界隈のそういうレストランだったり、いろんな、こう、ベニューというか、こう、ライブハウスみたいなところで演奏した。
あの、いろんな島に来ましたよ。もう、ハワイ島にも。それこそ、ハワイ島のあの、コナブリューイングあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
オープニング店のオープニングの、あの、演奏したりとかもしました。
そうですか。じゃあもう本当にこう島中あちこち一緒にマネージャーさんも行くっていう。
うん、
それは、
うん。学校あの当時は結構あの学校周りもしてたんで、
うん、
やっぱりあの学校の子供たちに、日本はあんまりないかもしれないですけど、あの学校のね、子供たちにその、まあ音楽を通して、その、なんていうのかな、まあ、ドラッグに走らないようにしろよとか、なんかそういうメッセージを伝えるっていう、そういうことをしてたんですね。
は、
う、
い、
ん、あの、周りにすごいしたし、病院周りもし、
なるほど。
もういろんなところに演奏しましたね。
そうですよね。こうね、アメリカやハワイだと、こう、そういう、まあ、モチベーショナルスピーカーっていう感じで、こう、学校だったり病院だったり、そういうふうなところでお話ししたりっていう、こう、社会貢献、っていう、こうね、多いですよね。こう、そういう役割がね、アーティストっていうと。あ、そうですか。でも、じゃあ、そういうふうなスタートがあり、こう、ね、あの、ジェイクさんがその、こう、世界的に、こう、どんどん有名になっていき、特に日本でもね、こう、ソニーミュージックとか契約をしっていう、そういう時も、カズさんがその、バックアップというか、サポートされた。
そうですね、あの、二つ目のバンドのコロンが、解散したときに、ジェクがですね、まあ、この先はソロでやっていきたいと。
うん。
で、ソロ活動を始めるってことだったので、じゃあどうしようかって言って、他の三人はもうなんかバラバラ、もう、僕は適当にやるからみたいな感じだったんですけど、ジェクは、ソロで、しっかりとやっていきたいっていうことだったので、で、プロデューサーももちろん、残り、で、私もマネージャーとして残り、で、だからこの3人で、このジェイクのソロ活動っていうのを、じゃあ、これから頑張っていこうっていうふうにして、で、続けていったんですね。
この他のバンドメンバー、このバンドメンバーはこう、ジェイクはその時もウクレレで、他の方はどの楽器を弾いて、どんな楽器だったんですか？
一人がメインボーカルのギター。うん、で、あとは、ベース。で、あともう一人、ドラムじゃなくてですね、パカッションの子がいたんですね。パカッションの子は、ロパカって言うんですけど、うん、彼のお父さんですね、もう亡くなりましたけども、ハワイでめちゃくちゃ有名なパカッショニストだったんですね。で、彼ももう、だからお父さんのやっぱりそういう血を継いでですね、すごい、もう珍しい、ユニークなパカッションを、奏でる子だったんですけども、そういう、
じゃあ、そのメンバーにいるときから、その、ジェイクの何でしょう、こう、一人だけ光ってるとか、何かこう、特別な感じっていうのはあったんですか？
見ましたね。私、まだ、ピュアハートの時に、初めて彼らを見たのが、あの当時ですね、マカハバッシュっていう、マカハサンズっていう、バンドが毎年やっていた、はい、コンサートが毎年あったんですけども、うん、そこの、ワイキキシェルっていうね、カピュラニバンドのところがあるんですけども、そこでですね、私初めて、ジェイクがまだ前のバンドの時、ピュアハートの時に、うん、ピュアハートがデビュー直後ぐらいの時ですね、まあ、要は何時ですかね、オープニングアクトみたいな感じで、
うん、
そして見たんですよ。で、その時に、もうびっくりして、まあ、他の二人はね、その時は三人だったんですけど、他の二人は、まあ、ギターとボーカルの方、あとは、まあ、パッカーションの方だったんですけども、まあ、キラリと光ってもいましたけど、ジェイクはですね、キラリと光るどころか、もう石のようにですね、コロコロ転がって、もう舞台中を、もう走り回って、で、なんかもう、目が追いつかないぐらい、なんかね、ものすごい勢いで演奏してたんですよ。で、もうそっちに気が取られて、みんな。で、もう、 私もその時はね、音がね、ジェイクの服しか聞こえてこなかったですね。
こう、もう全身で演奏する感じなんですか、もう。
すごい、センセーショナルな、ウクレレプレイヤーだったです。今も音が聞こえ
てすごいですね。じゃあ本当に、まあ当時からそういう、ちょっと別格っていうか、そのエネルギーというか、その出している、もう放出している、こう、強さっていうのが。
もう全然なんか、そうですね、普通のミュージシャンじゃないな、っていうふうに思いました。
ジェイクの、その、マネージャーをどのくらい続けられたんですか？
通算、まあ、なので、ジェイクが、まだ、バンドとバンドの間にいたときに、まあ、ウクレレ教えてましたけど、あの頃からもう日本に、まあ、機会があって、何とか一緒に出たんですね。うん、で、その時に、もうマネージャー業みたいなことを始めてたので、うん、まあ、だからもう、かれこれ、何ですかね、通算13年とか14年とか、そのぐらいは知ったんじゃないですかね。
こう、どうでしたか、その、マネージャーという、こう、そういう、こう、ジェイクと一緒にいろんな、こう、時間を過ごして、こう、どんなところが一番、こう、カズサさんの中で印象に残っていますか？
マネージャー業に関してですか？
そうですね。マネージャー業として、その、やっぱりカズサさんの中で、なんかこう、その、まあ、10年間ぐらいになるんですか？
13年、14、5年
、うん、その時間っていうものはカズサさんの人生の中でどんな時間だったんですか？
そうですね。まあもちろん私も初めてね、マネージャー業をやったし、音楽業界っていうところに身を置いて、まあまさかこんな風に展開するとは思わなかったっていう風に展開してたので、なんか、その当時ジェイクもやっぱりね、さっきも言ったみたいに、本当にどこにも島から出たことがないローカルボーイみたいな子だったから、二人で、もう、ま、二人三脚で、まあ、プロデューサーはもう、プロデューサー業だけになっちゃったんで、うん、で、二人で、まあ、ツアーを始めたのが、だから1年とかですかね。
うん。
なので、もう、二人で、なんか、わけわからないうちに、まあ、いろんなことをやらされたり、やったりしてたんですけども、そうですね、やっぱり、未知の世界を二人でなんか、こうジャングルの中を二人で、まあ、あちこち怪我しながら、で、たまに喧嘩しながら、なんか方向性を見失いながら、いろんなことをしながら、試しながら、歩いていった時間を、だからあの時はね、たまに二人で行ってましたけど、こんなに一日の長い時間を一緒に過ごしてる、人間はお互いだよね、みたいな。ジェイクだよね、カズだよね、みたいな。そんな感じで。もう本当なんか兄弟みたいに、ずーっと一緒だったんで。だから、仕事ですけど、でもジェイクはね、ほら、もうウクレレで弾くのがとにかく大好きだから、とは思わないんですよ。とにかく、ウクレレを弾いてれば、とにかく幸せな。人だったんで、だからそうですね、私がそのどう仕事につなげていくかっていう、その、まあ、腕の見せ所みたいなところを、私は、そんなに、気にしてなかったんだけど、やっぱり、周りは期待するじゃないですか。
はい。
やっぱ、ボークみたいな才能、ものすごい才能を持った、ね、ミュージシャンのマネージャーになったわけだから、お前、この後どうすんだみたいな、なんか、ね、お手並み拝見みたいな、そういうところもよく、まあ、言われてもいたんですよ、実際。
うんうん、
まあ、いろんな目にも合いましたし、いろんな人からいろんなことも言われたし、うん、でもね、その頃やっぱりさっきも言ったみたいに、ジェイクも私も未知の世界で始めてたことなので、なんかいろんなこと言われても、あんまりなんか、そうなのみたいな気にもなんなかったし、自分たちがその、ね、導かれる方向に歩いていけば、いいんだろうな、みたいな、そういう感じで歩んでいったので、まあ、ね、長い時間でしたけど、今考えれば本当にあっという間だったし、毎日毎日が充実してて、もう忙しかったですね、ものすごく忙しかったけれども、まあ、ハワイにもほとんどもう1年のうち10ヶ月ぐらいなかったんで、だからもう家庭もこでして、 まあ、ジェイコもその頃は独身だったしね。
うーん。
むしゃらに、もう、この十何年間っていうのは、まあ、私も、まあ、今だから言えますけど、ジェイクのために、まあ、いろんなことを犠牲にして、で、まあ、その代わり、やっぱり、なんだろうな、生きがいもいただき、すごいなんか、まあ、楽しい時間を過ごさせてもらったな、っていうふうに思いますね。だから、私の人生にとって、時間っていうのは、本当ものすごく貴重な時間って、まあ、一言で言っちゃうそれまでなんですけど、
うん、
いろんなことを学んだんですよね。仕事のことも学んだし、あとは、自分のこともよく学んだんですよね。
うん、
で、あと、まあ、ジェイクがやっぱりハワイ生まれのハワイ育ちのロコボーイだから、私みたいなその日本人が移住してきて、ハワイで住むっていうことに対しての、そのハワイという土地にどういうふうに、どういうふうに私が暮らしていったらいいのかみたいな、そういうところもジェイクから学んだし、で、あとアロハの心とか、もうね、ジェイクはもうミスターアロハなんで、アロハの心とか、やっぱりそのローカルの、まあ、なんていうんですかね、ローカルの習慣とか、まあ、文化とか、そんなところも、ジェイクにすること。まあ、直接ジェイクは私にレクチャーしたわけじゃないですけど、うん、毎日一緒に時間を過ごす中で、私は彼からいろんなことを学んだんですよね。すごい彼には感謝してるし、
うん、
今でも、ね、たまに連絡よくしてくれますけど、すごい彼は、とにかくいろんな人のことを、思って、で、心配して、いろんなにぎらいをしてくれて、すごいいいやつなので、彼と出会ったことも何かやっぱりそういう運命っていうかそういうものだと思うから、それも何かの私にとってもね、やっぱり、何か意味があったのかなって。
そうですか。私も一度、こう、ナホックっていうね、ハワイ版のグラミー賞って言われている音楽の、こう、アワード賞で、一度、ジェイクさんにインタビューをしたことがあって、それ2008、9年ぐらいの時に。
来ましたね。
え、そうですか。私ね、行って、そして、ちょうど私、双子の一卵性の妹が日本で、ジェイクの、彼女が、妹がラジオ番組を、日本でやっていて、そこにゲストでジェイクが来てたり、ジェイクのコンサートで司会かなんかしたのかな。だから、こう、私の顔を見て、双子の妹と間違えられて、で、あ、って言われて、あ、違うんですっていう話はして、でも本当に、こう、まあ、初対面にもかかわらずハグをしてくれて、本当にとってもなんか、ハートのあったかい人だなって思って、腰も低いし。
そう思います。
で、その、ジェイクさんの、こう、マネージャーさんをじゃあ辞めることになったっていうのは、それはどういう理由があったんでしょうか？
そうですね。まあ、本当にまあ長くマネージャー業やっていて、で、まあメインのその理由っていうのは、私体を壊したんですね。
うん
うん、体を壊したと、なんで壊したかというと、まあ乳がんだったんですけども、うん、その乳がんをやって、それがでもね、まだね、2009年とかの話です。
うんうん、
2009年から2010年にかけて治療したので、で、その頃、まだもちろん仕事をバリバリやってたので、抗がん剤の点滴受けながら仕事をバンバンやりながら、みたいな。髪も抜け、で、カツラかぶりながら、ジェイクツアーを回り、なんかそんなことやってたんですよね。でも、やっぱりね、ある時、思ったんですけど、健康以上大切なものは、私、すごく、ジェイクも大事だったし、あとは、うん、子供大事だったし、なんですけど、やっぱり健康以上に大事なものはないんだなっていうのに、その頃、ね、まだ若かったし、全然そんなことを考えてなかったんですけど、病気になると、いろいろ学ぶことが多いじゃないですか。
うん。
で、まあ、乳がんになって、もちろん悲しかったけれども、一番大切なことに気づかされたっていう、そこはすごい学びで、
うん、
まあ、乳がんの宣告されてからもちょっとジェイクとは仕事してましたけど、 辞めたんですよね。で、そこはもう、ジェイクも、私が一緒にもうガンガンやった時は、まあ、いわゆるジェイクの、なんていうんですかね、デビューの時だったんで、世界中一緒に回りましたけど、まあ、ある程度その世界中の、プロモーションができたと。で、まあ、次の段階に行くとこだったので、私ももう、じゃあ、私も別にいなくても、他にも、アメリカ本土にもいっぱいそういうプロの人たちがいるから、じゃあ、ここで全然私が抜けても全然大丈夫ってことで、うんうん、で、まあ、私もちょっと休ませてもらって、その後も、だから、しばらく4、5年何もせずに、ブラブラしてたんですよ。
じゃあ、その休養というか、リハビリというか、こう、体をリラックス。
そうですね。
そうですか。その、こう、乳がんの宣告を受けて、そして、その手術をされて、もう、完治をされたという。
まあ、完治してるかどうかはね、こればっかりはもう、医者にもわからないので、神様に祈るしかないんですけど、手術はね、2回しました。1回目は、片胸の、がん細胞だけを取ったんですね。うんその後に、うちまた審査、検査をして、
うん、
で、左胸もちょっと疑い、なきにしもあらずって、しこりはなかったんですけど、まあいろんな、そういう、まあ、昔のね、そういうデータとかを照らし合わせると、ちょっと疑い、なきにしもあらずってことだったので、うん、いやー、これ困ったらどうしようかなと思ったんですけども、両胸をいっぺんに、じゃあ取ってくださいということになって、2回目の時に両胸の全摘をしました。
なるほど。その、こう、両胸をこう全摘出するときに、その頭の中に、こう、よぎった思いっていうのは、どんな思いがありましたか？
そうですね。あんまり、なかったかな。割とみんな両胸をね、全摘したんだって言うと、みんな、本当に大丈夫、すごいとか言われるんですけど、
うんうん、
なんかそういうことも考えずに、ああ、これでなんかマモグラムもしなくていいし、その時はね、もう全然そんな水着屋やるなんて思ってなかったんで、
うんうん、
もう海も行かないし、温泉も入らないし、もういいやなんて、もうこの年で別にいいやなんて思ってたんですよね。
うん、
で、モデルになるわけでもないから、ね、その再建することでもないし、なんかそのくらいですね、もうなんか、半分投げやりになってたかもですね。
じゃあ、その後に、じゃあ、そこで水着のこのブランドのこのプアラニーハワイビーチウェア、この水着ショップのオーナーになるっていうのが、こう、どのように、こう、そのね、水着を今おっしゃったように、そんなに、こう、ね、たくさん着るわけではなくてっていうふうにおっしゃってたんですけども。
その頃は本当にもう、ともこさんじゃないですけど、競泳用の水着とか着てたんで、全くもって、水着に関する、興味みたいなのは全くなかったんですよね。で、ハワイブランドの水着があるなんていうのも全然知らなかったし、
うんうん、
そんな時に私すごい中のローカルの女の子がいるんですけど、まあ女の子って今もうおばさんですけど、で彼女がですね、このイバラニのそのプアラニっていうブランドを作ってるイバラニと仲が良かったんですよ。
うん、
で、私がその全摘をして、もうすごいなんか半分やけくそになってる時に、いや、そんなんじゃダメだと。ハワイこれからも住むんだし、ハワイは海に囲まれてるんだから、これからも海に行かなきゃダメよっていうことで、いやー、でももうほら、もう胸ないし、なんか、ね、水着着ても恥ずかしいし、なんて、私もまあ、エクスキューブしてたんですけど、彼女がもう私の首に縄をつけるようにして、茨城の家に連れてったんですね。で、もうそこが始まり、だからもう茨城がもう、なんか、言葉変ですけど、喜んじゃって、あら、もう、私に任せなさい、みたいな感じで。でも、着せ替え人形のように、もう、これ着てみろ、あれ着てみろ、もう、すごかったんですよ。で、私も、最初もなんかもね、いやー、そんな、と思ってたんだけども、その試着をしていくうちに、もうなんか目から鱗ですよね。これ着てるの、私、みたいな。はは、なるほど、みたいなのが、もう、とにかく、だから、もうその時に2、3時間ぐらいそこ行ったんじゃないですかね。 で、それが、だから、あの、プアラニとの出会いなんですよね。で、もう、こりゃもう、両胸のない私が着れるんだったら、私みたいな人たち、ね、いっぱいいるわけなんで、彼らにも、絶対これは、ね、あの、紹介しなきゃダメだと思ったんですよね。
うんうん、
その時に、お店を持つことは全然その時は全、あの、話がなかったんですけど、うんもう、私も別に店がなくたって、ウェブサイトはなくたっていいと思って、もうとにかく口でね、いろんな人に言って、あとは日本人にも紹介したかったから、うん、スーツケースにいっぱいもう、あの、水着詰めて、で、スーツケースで日本持ってって、なんか行商みたいなことして、で、日本全国を回って、で、紹介してたんですね。
うん、
でそれをやってたのが、だから、もう、かれこれ、何年 ?3、4年やったんですかね。で、2017年の、はい、初期ですよね。2017年の初期ですね。あの、もともと、プアラニって、ノーショーはなかったんですけど、
うん。
ホノルルに一つだったんですね。
うん。
ホノルルに一つだったのは、当時は、プアラニホノルルっていう名前で、あの動物園の近くにあったあの水族館の近くに、はい、
あの、
ホテルニオータニっていうホテルがあるんですけど、はいはい、カイマナビーチホテル。あそこの中にあったんですね、
当時。
当時とはね、2026年まであったのかな。で、そこが閉まっちゃったんですよ。
うん、
あの閉まった理由はわかんないんですけど、まあ別にやっぱオーナーさんがいたので、で、閉まっちゃって、で、茨城が、もう、そうなると、ほら、売ってくれる人が他にいないから、あの、オアフ島には。うん、その当時、ハワイ島と、あと、鎌倉にはあったんですけど、うん、で、結局、どうしようってことになって、
うん、
で、その、店を開けてくれる人を探してたんです。私に知らんが、まあ、だっていうか、あの、ぜひやってくれないか、っていうことで、で、一緒にその、物件を探し始めたんですね。で、今、モンサラットっていう、あの、すごい人気の通りに、あの、お店を構えることができたんですけども、たまたま本当にそこが、あの、開いて、
うん、
もう、運命ですよね。なんか、本当に全てがトントントントントンって言ってたんですけど、だから、2017年の初めにそんな話をしてて、物件探しを始めて、で、2017年の11月かな?あの、物件開いたんですよ。それでそこからもう急いで、あの、手作りで中を全部きれいにして、あの、まあ、プアラニのお店を作って、で、やっと2018年の1月に、あの、オープン。だからもうあっという間にオープンしちゃったんです。
すごいですね。あの場所はじゃあワイキキのそのホノルル動物園のとこからちょっとあの徒歩で15分ぐらいのところの
ダイヤモンドヘッドに行く道があるんです。まあそれがモンサラットアベニューなんですけど、
うん、
はダイヤモンドヘッドに行くように15分ぐらい行くと、
はい、
うちの、
じゃあ、 あのこうちょっとおしゃれなエリアっていう感じ。
そうですね。まあ今ねこの時期でかなり閉まっちゃいましたけど、
はい、
本当にもうブティック、おしゃれなブティックとかおしゃれなカフェ、ね、あとうちができて、みたいな。すごいモンサラットはね、もう取材がいっぱい来たし、本当にあの、大人気の通りだったので、とにかく大きいですね。そこが開く、私たちのために開いたみたいな、そんな感じだったんで、本当もなんかね、なんかラッキーでしたね。本当にやってくれたのかなっていう。
どうでしたか?そのオープンして、こう、な、軌道にというか、こう、知ってもらうためとかって、こう、何かこう、あの、工夫した点とか、大変だった点ってありますか?
あの、要は、プアラニってほら、もう20年の老舗のブランドなので、はい、その当時も、私がお店をオープンした時は、まあ、プアラニホノルルっていうのをお店も前にあったわけで、うん、プアラニファンっていうのはね、もう結構いたんです。
あ
だから私も本当ラッキーな、あの、店主ですね。なんかもう、そんなにあの、一生懸命お金をいっぱい払ったりとか、いろんなところに、あの、ね、 連絡して取材来てくれとかお願いするまでもなく、はあ、うん、わー、プアラニの新しいお店がオープン、それも本店みたいな感じでみんな取材に来てくれて、
うん、
で、すごくあのお客さんも、わー、開けてくれてありがとうみたいな、そんな感じだったので、なんか私は、あの、何が一番 大変だったかというと、まあ今も大変なんですけど、うん、あの、プアラニのその老舗の名前を、あの、守っていくこと。
うん、
人の部分に汚さずに守っていくこと。これが、すごいやっぱり、あの、責任重大というか、
うん、
ね、大事なことだし、
うん、
まあ、責任あるな、っていうふうに思ってるんですよね。
その、こう、プアラニの、こう、名前を、こう、ね、と歴史を守っていくところで、こう、カズサさんが大事にしていることって何でしょうか？
大事にしていること。そうですね。やっぱりあの、デザイナーのね、茨城に行って、あの、まあ、会ってみるとわかるんですけど、すごく、あの、スピリチュアルな女性なんですよね。で、彼女がその、まあ、前にちょっとお話しましたけど、どういう理由で水着を作り始めたかとか、あとは、まあ、20年間どんな思いで作っているのかとか、あとはこの先もどういうふうにしていく、こういうふうにしていくっていろんなまあ構想を彼女は持ってるんですけど、うんうん、そういうのをまあ常にいろんな話をしてるんですね。なので、私はその彼女のその夢とか構想とかね、希望とか思いとかパッション、あとはスピリチュアルなところまで、そういうのをあの、私は彼女はなれないですけど、彼女の代わりに、プアラニの、まあ、うちの店で来てくださるお客様に伝えること。だから、伝達ですよね。それになりきることですね。だから、やっぱり私が勝手にね、あの私の思いで、私だけ の考え方で、あの、プアラニを売るってことはしたくないんで、やっぱり、あの、プアラニの思いを私を通して、お客様に伝えるっていう、そこを一番大事にしたいなっていうふうに思います。
なんかこう、さっきの、こう、ジェイクを世に出していくときと、なんか似ているなと思って、その、こう、光る原石があり、その原石を守り、そしてその、あの、素晴らしさを、こう、世界に広めていくって、プアラニでも同じように、そのプアラニの茨城さんの世界観だったり、プアラニのその水着の良さだったり、こう、20年、ね、以上の、その、老舗っていうブランドを守って、それを世界中に伝え、なんかすごく共通しているなって思ったんですけど。
はい、私もね、ジェイクのマネージャーしてるときは、やっぱり、ね、きっかけは、その、ほら、ちょっと前にお話ししたように、いろんな人にいろんなこと言われて、なんかお手並み拝見みたいなこと言われてたから、もう、これは絶対にジェイクを読み出すしかないっていうふうに思ったんですよね。でもそこで私がね、どうこうじゃないじゃないですか。やっぱりジェイクがこうしたい、ああしたい、こうするべきだみたいなこと、彼は彼の中にあったから、うん、それをとにかくもう本当にあの、耳にタコができてくれない。もう口を酸っぱくしてお互いに話をするぐらい、お互いにとにかく意思疎通をずっと取ってたんですね、
うんうん。
で、いろんな仕事が来ても、この仕事に対する彼のその姿勢とか思いとかそういうところをとにかく彼と話をしながら確認していって、で、それをやっぱり、あの、まあ、もちろんその日本だったらね、言葉も通じないから、そういうことを私がちゃんと、まあ、ジェイクの代わりにきちっと伝えるっていう、そこも大事にしてたから、あとはやっぱりジェイクの持つその、あの、まあ、ウクレレ、なんていうんですかね、ワールドとか、まあ、やっぱりハワイとかウクレレとかアロハとか、そういうこう、もともと彼が、あの、生まれ持って、あの、育ってきた、あの、彼の中にあるものを、それを、やっぱり、あの、なんていうのかな、まあ、伝えることもそうなんですけど、私が理解しないと伝えられないから、
うん、
そこをジェイクとコミュニケーションを取りながら、とにかく私が理解をまずする、
うん。
で、それを私が発信するときに、それはその発信が届いている人から見ると、ジェイクが 発信してるんだっていうふうに思ってもらえるような伝え方。
ちょっ
と、どうだって出てこないですけど、でも、そういうことをすると、はいはい、なんかマネージャーだからって結構ね、なんていうのかな。まあ、日本のマネージャーさんって結構、なんか下働きみたいな人が多いみたいですけど、アメリカってマネージャーさんってすごく、マネージャーによって、なんていうんですか、ミュージシャンの、まあね、行く道が決まるみたいなところもあるから、
うん、
結構ね、アメリカの、マネージャーさんって結構威張ってる人が多いんですけど、やっぱりそういうんじゃないなって思ったんですよ。うん、でも、ただ、下働きでもない。やっぱり、ジェイクの、なんつうの、ウクレレの、ワールドを、私がしっかり、二人三脚っていうのかな、二人三脚で、やっぱり世に伝えていくのが、まあ、私の一番大事なところだから、
うん、
まあ、プアナにも同じなんですよね、
そういう。わ、不思議ですね。面白いですね。本当に共通して、はい、まあ、一心同体というか、こう、そのエッセンスをカズさんがこう、自分の中に取り入れて、そしてそこをこう、自然な流れで出していくっていうなんかね。
私ね、面白いですけど、いろんな占い師さんに習ってもらうと、
うん、
みんなね、私は、誰かの、なんていうかな、まあ、なんていうんですか、後ろ盾みたいな、そういうプッシュアップ、後ろからこうプッシュする人みたいな。
うんうん。
なんか、捨てる人みたいな。そういう役割の人なんだそうです。私は。
支える、サポートする役割。
ね。
すごい。じゃあもう、こう、知らず知らずにその天命をこう、生きているっていう感じ。
そうかもですね。
ああ、そうですか。で、今ちょうどね、2020年の今これ、インタビューの時は9月ですが、コロナというまた、ね、そういうふうに2018年もう大好評で困ってましたっていう感じにスタートし、オープンし、本店がオープンし、今、こう、まあ、世界中が特にそのハワイはね、ホノルルはもう本当に観光業で、ね、もうこう、が大きな割合を占めていますが、じゃあ今はこう、どういう状況になってるんでしょうか？
3月の20何日ぐらいから1回目のロックダウンがありましたよね。
うんうん、
で、それが結構続いて、1ヶ月半ぐらい続いたんで、お店を閉めました。で、まあもちろん完全にクローズしたわけじゃないですけど、臨時休業ですね。臨時休業して、うん、あの時はね、割ともうなんか、すぐ終わるんじゃないかななんて思ってたんですね。1ヶ月くらいで終わるかななんて思ってたんですけど、いやー、これ長引いて、今、だから第2回目のロックダウン。まあ、オアフトだけ、ね、割とまたロックダウンになってないんですよね。
まだなってないんですよね。うん。
オアフト、今、第2回目のロックダウンなんですけど、今週の、木曜日から、本当は、リオープンのはずなんですけど、おそらく、あと2週間伸びるだろう。今月末まで伸びるだろうっていうのが、ちょっと、まあ、インサイダー情報なんですけど。
はいはい、
なので、そうなると、また、これ1ヶ月の、クローズ化ってことになるじゃないですか。
そうですね。
うん、まあ、他の島も一緒だと思いますけど、ハワイはとにかくもう島国で、ね、だから、完全に、もう、なんていうんですかね、世の中の、動きから止まっちゃって、閉ざされちゃってますよね。いや、これどうなっちゃうのかなって、なんか、最初は結構高く作ってましたけど、うん、結構最近ね、なんか夜も眠れなくなったりするような、ちょっと、どうなるのって感じ？
はいはい。じゃあ、こう、お店は、ショップはまだあるから、こう、家賃も払い続けみたいな。
そうなんです。
そうですか。でも、オンラインショップは、プアラニの、こう、ビーチウェアのオンラインショップでは、オンラインでは買えるんですよね。
そうなんです。私、オープンした半年後ぐらいに、日本語のウェブサイトもオープンしたんですね。
うん、
ただ、やっぱりほら、水着って、みんな試着したいし、
うん、
私も試着してほしいんですよ。
うんうん、
だから、あんまりネットショップには力を入れてなかった。うん、でも、まあ、一応ありますよと。で、うん、まあ、お客様が、 お店に来てくださったら、日本に帰って、もしも欲しかったら、まあ、このサイズで、これだったら、ネットで買っても安全です、みたいなお話をしてたんですよね。で、ロックダウンになりました。うん、でその時に、私一週間くらいかな。だから3月の23日くらいからでしたかね。ロックダウンになって、一、うん、週間くらいどうしようと思って頭をひねってたんですよ。
うん、
この先どうしたら収入が得られるんだろうと。
うん、
だって、ね、オンライン全然力入れてなかったから、うん、オンラインで売るって言ったって、売れないし、
うん。
で、あと、お店はもちろん、ね、誰も来れないし。で、いろいろ考えて、で、私ね、当時はね、頭固いんで、私。水着は絶対その、オンラインよりも、試着して買ってほしいってのがあったから、もう、いやもう、水着、オンラインか、いやっていうのもあったんですよ。
うん。
で、本当は買ってほしくないよな、みたいなのがあって、入れっこないよな、みたいなのがあったんですけど、
うんうん、
もう、やっぱり背に腹は変えられないので、わかった。じゃあ、こうしよう。もうね、前にもお話しした通り、プアラに行ってもう根強いファンが結構いるんですよね。で、それ持ってるよねっていうのも結構色違いでいっぱい買ったりとかしてるんですよ、皆さん。で、体一つないのにこんなにいっぱい持ってどうすんのって私もそうなんですけど、切り替えるじゃんみたいなぐらい持ってるんですけど、そういう人たちが結構いっぱいいるんですよね。で、彼らはもう、大体自分の好きなそのスタイルと、あとはサイズを分かってるので、
うんう
ん、そうだ、彼らをターゲットにしよう。彼らをターゲットにすれば、オンラインでも売れると思ったんですね。で、その時に、前から実はやろうかななんて思ってたことがあって、それは、ジャパネット高田スタイル。
はいはい。
で、オンラインだから、もうその頃ね、YouTube とかもちろんみんなやってましたけど、もうオンラインショッピングのスタイルやろうと思って。で、新たにその YouTube のチャンネルを作り、で、もう、これはね、ふわらにの、もう、本当に、マニアの、あなたに、のために作ったんですよ。だから、新しい、自分がサイズ分かんないっていう人にはちょっと向かないかもしれないけども、もう、ね、サイズも分かってる、好きなスタイルも分かってる、あなたのために作ったから、で、なんと、その、お店でしか買えない、セール品ってのがあるんですよ。セール品って、ものすごくいっぱいあるから、ネットに上げられないんです。もう、あげたらもう、ページが何百ページもあっても足りないぐらいなので、で、もう、それは諦めてたんですね。もう、セール品欲しかったらお店にいらっしゃいぐらいの思ってたんですけど、もう、クワラニマニアを相手にするなら、もう、これだと思って、その、ジャパネット高田スタイルで、セール品をネットで売り始めたんです。って、もう今日もこのスタイルがセールになってます。で、サイズはなんとかね、みたいな。欲しかったら連絡ください、みたいな感じで。毎日それを4月の1日から7月30日まで、毎日1個上げてったんですよね。そしたらもうすごいみんなが応援してくれるようになって、で、5月の中旬でロックダウンが終わったんですけど、
うん、
その後もずっと今でも、まあ、毎日ってわけにいかないんですけど、続けてはいます。すごいやっぱこれは好評で、今でももう一回ね、動画アップしちゃえばそこにずっと残っててくれるから、
うん、
もうこれはね、なんか資産となったんですね。なので、今でもその、もうね、昔に、だから4月の最初の頃にあげたやつを今頃見て連絡くれる人とかもいて、本当にね、だからそれでちょっとね、4月、5月、6月は、首が繋がったんですよ。
はぁ、すごい。
あればできるじゃん、みたいな。
すごいですね、カズサさん。このサバイバル力というか、その、ちゃんと必要な時にそういうアイディア、インスピレーションが湧いてくるっていうね。
まあ、そういうのがすごい好きなんですよね。やっぱりいろんな企画を考えるのが好きだから、プロモーションとか。今でも、うん、その後すぐ5月が明けてからかな、5月6段明けてからすぐ第2段の、ふわらにショールームっていう、お店の中のものを紹介する、最初のやつは4月にやったやつは、ふわらにマーケットっていう、
はいはい、
商品を売る番組だったんですけど、ふわらにショールームは、お店の中でですね、お店のいろんなものをこう、紹介しながら、
はい、
こんなものあるよ、こんなものあるよ、みたいなことを紹介する番組、ショールームですね。
うん、
で、その後も、いろいろプアラにインタビューとかね、いろんな人インタビューしたりとか、なんかそういう、こう、ちょっとシリーズもので、いくつかいろいろ、皆さんに楽しんでもらってます。ね、もうだからみんなもね、こんなにハワイに来れなくなると思ってないから、
は
あ、うん、もうすごいなんかこの動画を見て、皆さん、楽しんでくれてるみたいです。
う
ん
ね、こう、やっぱりこう、私もこう、コロナになってからオンラインショッピングっていうのがもう、こう、ね、こう、チェックしたりとかね、こう、頭の中でこれを買ってるとかね、で、またこう、それが楽しみになってくるっていうかね。じゃ、日本で購入したい方が、いらしたら、こう、日本にも送ることはできるんですか？
今。はい、送ってます。送料、今のとこ、まだね、送料がね、実はこれ、裏話なんですけど、
うんうん、
アメリカのユニック局ってものすごく送料が高いんですね、もともと。で、また、この6月の末だったかな、このコロナの時にやらないでと思うんだけど、コロナの時に6月の末にまた送料値上げしちゃったんで、今ね、すごいちょっと、スレスレっていうか、もうほとんど、送料、こちらで賄えてないんですけど、まあ、でも一応今のところ、送料は一律35ドルで日本に、うん、だから、一つ買っても、10個買っても、35ドルで送っています。
そうですか。じゃあ、こう、お友達でね、こう、みんなでまとめて買うといいかもしれないですね。こう、6、7人とかでね。
うん、
で、また水着だから小さくなるから、結構、うん、この、ね、こう、ビニールの封筒に入れてっていう感じも。そうですか。で、こう、ちょっと、こう、拝見したんですけども、今、こう、ディスカウントコードがあるということで、こう。
なんですよ。だからね、もう3月のロックダウンになって、4月にマーケット始まったじゃないですか。その時に、プアラニマニアの人にはマーケット、プアラニマーケットのこのジャパネット高田スタイルが大きくだけど、うんうんうん、そうじゃない人は、ネットで、ネットショップで、買えますと。で、ネットショップで、やっぱり初めての人はね、まあ、セールとかに手をつけないで、やっぱり最初は何ですかね、通常品のものを、定番のものを買った方が安心なので、普通の、ネットで買ってくださいと。ただし、今この時期だから、皆さんやっぱりお金もね、タイトだろうから、25% オフを、のキャンペーンをしますと。それをね、4月にやったんですね。
はい。
で、いつまで やるんですかって皆さん聞かれたので、4月の末にロックダウン終わりますから、それまでですっていうふうに言ったんですけど。
終わってない。
終わってないじゃないですか。もう、ハワイの観光業が再開する日がもうどんどんな伸びちゃってるんで、もう、私もだから、いつセールを終わらせたらいいのか全然わからなくて、もう延長しますって言ってたんですね。で、今も、だから、いつまで、セールですかってたまに聞かれるんですけど、もう今は、もう、なんか、なんかね、もうハワイが観光業を始める日までなので、いつになるかわからないので、もうしばらくやりますから大丈夫っていうふうに。もう開き直ってそんなこと言ってるんですよね。
これは、ウェブサイト、プアラニビーチウェア .com に行けば、こう、情報が載ってますか。
で、ディスカウントコードが大文字でハワイで数字の25。だからハワイ25です。
全部大文字でハワイ、HAWAII25、はい、ハワイ25がディスカウントっていうことで 25% オフ。
そう、もうね、うちのお店でね、もう前代未聞のもうビッグセールなんですね。今までやったセールは 20% 止まりだったんで、
25%。
本当に初めて。
で、サイズ選びで悩んでる場合は、こう、カズサさんにご連絡を、こう、した方がいいですかね。
私の LINE、個人の LINE のアカウントがあるんで、そこにご連絡いただいて、まあ、ID は全部小文字で、カズサプラナガン、全部スペースなしでカズサプラナガンで出てきますので、
はい、
で連絡くれれば、サイズ選びをお手伝いします。
じゃあ、この、カズさんの、LINE ID は、私のポッドキャスト番組の、こう、インタビューページの方に、こちらリンクを、あと、ID を、貼っておきますので、お聞きの皆さん、ぜひぜひご覧いただけたらと思います。そして、カズサさん、もう一つプロジェクトに関わっていらっしゃるということで、胸元のネックレス、こちらの このゴールドのネックレスも、こう、新しいプロジェクトでやってらっしゃるんですよね。
これはね、シルバーのバージョンですけど。
あ、これはシルバーなんですね。
もうね、これ、昨日ちょうど立ち上げたところなんですけれど、
うん、
もうね、とにかく何度も何度も言いますけど、ハワイにいつ来れるのっていう感じで、今、ね、みんな、日本にいる人も、ハワイにいる人も、行ったり来たりできるのは、いつになることやらっていう感じじゃないですか。で、みんなもね、ハワイラバーたちが、もうハワイ恋しい、ハワイ行きたい、もう絶対行きます、もう行ったらお店にも真っ先行きます、もうええー、みたいな感じで、毎日毎日メッセージをくれるんですけど、最初はやっぱりね、そうだよね、頑張ろうね、なんて言ってたんですけど、はい、なんか、もうね、最近私もちょっと頑張るっていう言葉もちょっと言い疲れてきちゃって、
うん、
いやー、よく考えたらなーって。まあ、日本にいる人たちもそうだけど、ハワイに住んでる私たちも、もう、とにかくハワイが恋しいなっていうふうに思い始めてた
ん
です。で、その、今してるそのビーズの、あのネックレスなんですけど、実はこれね、モールス信号っていう信号で出てる、うん、あのビーズなんですけど、ネックレスなんですけど、モールス信号って、まあ、簡単に言うと、言葉が隠されてる、決められている、暗号なんですね。
はい。
で昔まだ、ね、インターネットとかそういう電子の、信号、伝達方式がなかった時代に、うんまあ、今でも漁船とか、あとは無線マニアとかの人たちはみんな使ってますけど、発信方法、伝達方法でその、ピッピッピー、ピッピッピッピーみたいなそういう、
はいはい。
ね。
なんか、トントンやってますよね。よく映画で、こう、船の中でトントントン、ツンツンツンみたいな。あれですか？
そうなんですよ。であれが、一応、符号が固まって、文字を、言葉を作って、で、信号となって発信される、発信されるわけですけども、それがこのネックレスの中に決められる。これを、とにかくハワイを身近で感じたいっていう人たちのために、実はこのジュエリーを作ってくださってる、もともとのまあ、石とかシェルとかパールとかを使って、作ってくださってるジュエリー屋さんがいるんですけど、うん、ものすごく大人気なんです。ね、うん、海の中で紐も切れないし、めちゃくちゃシンプルで、で紐も、アレルギーとかが全然ない、できない、紐を使ってるんですね。
へ
ぇー。ものすごく人気で、うちで売り始めてめちゃくちゃ売れてるんですけど、その彼女にお願いして、このモールス信号の、はい、まあ、アロハっていう言葉だったり、ハワイだったり、あと、アヌエヌエ、ニジとか、モアナとか、いろいろ文字あるんですけども、
はい、
で、あとはビーズの色も、フアラニカラーってあるんですけど、フアラニのカラーとか、あとは、まあ、オレンジとか、まあ、いろいろその辺は詳細見ていただければわかるんですけども、自分の好きな、その、ゴールドかシルバー選んでいただいて、あとは自分の好きなビーズの色を選んでいただいて、自分の好きな言葉を選んでいただいて、それをネックレスにして、お届けするっていう企画をちょうど昨日立ち上げたところです。
こちらも詳細はこのプアラニビーチウェア .com に行けばわかりますか？
はい。
この、
に行くと、うんうん、ハワイへのメッセージっていう、タブがありますので、そこをクリックしていただくと詳細が出てきます。でね、ハワイからのメッセージって、カラーっていうのは結構いっぱいあるんですけど、
はいはい、
ハワイへのメッセージとか、私たちがハワイに対する思いが今強いので、うん、ハワイにメッセージを送りたいっていう気持ちを込めているんですね、逆に。
ああ、なるほど。このモールス信号っていう発想は、これはまたどこから来たんでしょう？
そのジュエリー屋さんが、うん、こういうのを作りようと思っているっていうのを私にお話ししてくれたんですよ、
うんうん、
でだったらうちのお店にお願いしますっていうことで、だからハワイはね、うちのお店でしか買えないです。
でまたこう金属アレルギーの方でも大丈夫っていう。
そうなんです。彼女がね、もともと金属アレルギーの、
うんうんうん、
彼女も私みたいにちょっと大病をして、
うん、
で健康志向がものすごく強いので、うん、すごいこだわってます。
いや、これは、またそれも、このネックレスの方も日本への配送というか、輸送可能。
はい、もちろんです。
いやー、素敵。本当に、すごいですね。こう、じゃあ、このコロナが、になり、そのハワイがロックダウンになり、そしてこう、じゃあ、果たしてどうなるんだっていう時も、こういうふうに、その、ジャパネット高菜方式の YouTube チャンネルだったり、こういう、ね、モール信号の、モールス信号のこのネックレスだったり、販売だったり、こう、いろんな、そしてまた、もう一つありましたね。ジェイク島袋さんと、こう、ハワイ在住の、こう、方で、シンガーによるアンサンブル。これはどんなプロジェクトですか？
2月のその、ロックダウン、4月末に終わりますって言われてた時に、あの時はね、私たち意外と、ハワイは、なんとなく、数字、感染者の数字とかが下がってたんですよね。うんうんうん、で、なんかだんだん良くなってきたね、なんて思ってたら、あの時は日本がめちゃくちゃ感染者がうなぎ上り、
うん。
で、ニュースとか見てても、全然もうマスクしてる人としてない人、でももう夜の街は大騒ぎみたいなことをやってたから、全然大丈夫なんてみんなで言ってたんですよ、うんうん。こっちにいる日本人が。そんなダメだよってちゃんとしないと、ハワイが良くても日本がダメだったらもう絶対ハワイは日本からで観光客入れないよなんて言ってたんですよね。すごい心配で、うわぁ、どうしよう、これなんとかしなくちゃと思って。で、それこそだから今のモールス信号はハワイへのメッセージですけど、ハワイからのメッセージを送ろうということで、ジェイクに頼んで、
はい、
ジェイクの曲を使わせてもらって、うん、37人かな、ハワイ在住者、うん。で、みんなで思いを込めて、歌を歌って、で、それを動画にしました。で、あと、フラダンスの先生もいるので、彼女たちにも踊ってもらい、すごくいい動画ができたんですね。ちょっとジェイ君がね、まあ、格好使うだけじゃなくて、僕も参加するって言ってくれて、ジェイクが、本人が参加してくれてます。
わ
みんなね、私たち、参加者は泣きながら撮りました、これ。
これは1日で撮れたんですか？どのぐらいで撮れたんですか？
ね、あの当時はやっぱり誰もその、集えなかったんで、
うん、
練習期間を1週間ぐらい設けて、で、練習してもらったら各自練習してもらったんですね。で、パートがあって、コーラスつけたので、パートが、パートパートに分けて、で、自分のパートを練習してもらって。で、じゃあ本番行きますと。で、本番は今から何日後に提出してもらうので、まあこういうスタイルで動画を撮って、一人一人提出してくださいっていうふうにお願いしたら、まあ日本人ですよね。みんなもうなんか全然なんか遅れる人もなく。すごいなんか勢ぞろいして、
うん、
で、あれも、最近はほら、歌う歌う人とかは結構なんていうんですか、ミックスでいろいろこう、音が外れてるところを直したりしてるんですけど、
うん、
私たちね、全然編集してないんですよ。
うん、
実は、参加者を募ってた時に、歌を歌える人を、要は、コーラスをつけることにしてたので、コーラスが歌える人みたいな感じで募集してたんですね。
うん、
みんななんかもう参加してくれた人たちは自信のある人たちだったので、それぞれもぴったり歌ってくれて、それを全部合わせたらもうドンピシャだった。だから何も編集してないんです。
これはカズサさんの YouTube チャンネルから見ることはできますか？
出ないんです。それ独特の、それ専用の、
うん、
あります。
あ、
で、
わかりました
。YouTube でググっていただくと、アロハフロムハワイ。それはね、英語です。アロハフロムハワイ。ハワイから愛を込めて、ハワイから愛を込めては日本語です。
日本語。わかりました。じゃあ、こちらも番組のページにリンクを貼っておきますね。なので皆さんぜひぜひ見てください。はあ、すごく、もう本当にカズサさん、こう、いろんなプロジェクトをやっぱりこう、どんどんこう、こういう時期でも、こう、あ、日本の皆さんにメッセージをということで、こう、本当に、なんでしょうね、精力的というか、こう、そのエネルギーとパワーっていうのはどこからやってくるんでしょうか？
なんでしょうね。スラムダンクっていうなんか漫画知ってます？
あのバスケットボールの、はいはいはい。
監督がね、言ってるすごいあの有名な言葉があるんですけど、あの、やめたらそこで試合終了ですよっていう言葉なんですよ。それすごいなんかね、私実はその漫画見たことなくて、
うん、
なんかいろんなそのことをググってるうちに出てきたんですけど、それすごいなんか心に響いて、うわぁ、その通りだわぁと思って、
うん
ね、今もうコロナでね、実質的に世の中動いてないですけど、でもみんなで止まっちゃったらもうね、どうしようもないから、やっぱり1ミリずつでもやっぱ前に進まないとなって思うんですよね。だから、そのためには自分一人でね、進んでもしょうがないから、みんなで手をつないで、あの、1ミリ1ミリ前に進んでいかなきゃなってい
う。
やっぱりなんかいろんな人
を
巻き込みたい
んです、ね。うんうん。あの、かずささんのその今後の、その、あの、これからこうやりたいこと、その、これからこんなことをしてみたいとか、こんなことをこう予定してるっていうのはありますか？
はい。あの、まあ、水着屋はずっと続けていくつもりなんですけども、あの、まあ、ね、これね、水着屋を始めたとき、始める前かな、やっぱり始める前から、あの、特にね、日本の女性なんですけど、私も含めね、あの、とてもあの、なんていうかな、コンプレックスを持ってる人が多いんです。
うんうんうん、
で、特にその、年、年齢とか、あとは体型とか、うん、あとはその、世間の目とか、うんうん、そういうところにすごいコンプレックスを持っていて、で、まあ今ね、本当に若い人たちはもっと自由なのかもしれないんですけど、私ぐらいの年代の人とか、まああと50以上のね、あの年代の人たちなんかは、やっぱりね、昭和で、ね、生まれて育ってるから、やっぱ昭和の、なんていうのかな、そういう、まあ縛りというか、しがらみというか、決まりみたいなものをずっとね、あの、まあ嫌と思いながらもそれを、まあ、続けてきてるから、
うん、
私はね、これから、ハワイにダキにも住めて、あとは水着や、こんな年になっても水着が着れて、海にも行けてっていう、すごいその、日本の人からすれば、本当にあの、羨ましい立場にあると思うので、その立場を、なんていうのかな、まあ、利用してというか、日本のその昭和女、日本の女にですね、もっと自由に、これからですよ、これから先はもっと自由に、人の目を気にせずに、世間の目を気にせずに、あの、自分の年齢はただの数字、体型もですね、コンプレックスがあるなら、もうちょっと体型を、ね、まあ、もちろんモデルさんのようになることはないけれども、うん、ちょっとなんか水着を着て、あの、うわ、水着で海で泳ぎたい。っていうふうに、あの、思えるような体型に、今からでもいいから、頑張ってなろうよっていう、なんかそういう、こう、まあ、サポート役ですけど、また、
はい
はい、そういうサポートをね、していきたいなと思ってるんですよね。
うん、
みんなね、あの、女性にはね、60歳になったら赤いちゃんちゃんこじゃなくて、赤い水着、ビキニを着てほしいんですよね。
いいですね。
それをね、私がサポートしたいなっていうふうに、思います。
これはどんな形でこう、サポートをするとしたらどんな形になるんですか？
ただちょっとね、裏、あの、なんですか、あの、あんまり、あの、プランは具体的には立ててないんですけど、でも、まあ、水着屋の私がいて、あとは、カズサ・フラナナンという個人がいて、うん、やっぱり私自身がですね、その、ロールモデルになっていかないと、で、口でばっかり言うだけじゃ、そんな、誰も信用してくれないから、やっぱり私がこれからもっと、まあ、大病し、経験してるし、まあ、健康のこともね、あの、まあ、もちろんそんな医者じゃないですけど、でもいろんなことを、まあ、興味を持って、あの、今までも調べたり、興味を持って、あの、やってますので、うん、そんなことも含めながら、まあ、私個人として、あの、何か、あの、なんか、プログラムなのか、ワークショップなのか、わからないけども、うん、なんかそういうことを、こう、始めようかなと思って。ここにはもちろん必ず水着が、あの、漏れなくついてくるんですけど、着ないなんて言わせないぞ、みたいな感じで。
楽しみですね。いろんな、こう、 こう今、うん、なんかコロナが起きたことで逆にその、こうね、こういろんな人がこう生き方だったり伝え方だったり発信のリーチアウト、手の伸ばし方とか、どうやって自分の声を伝えるかっていう、そういうところをこう、うん、改めて考えさせ、こう考え直すきっかけになっているなってすごく思いますね。
そうですね。もうなんか、やっぱり、まあ、まだね、若い人たちは、これから、どうすんのっていうこと、まあ考えてはいるでしょうけど、その、なんていうのかな、切羽詰まった感はないから、私たちその、働き世代は、ちょっと切羽詰まってるじゃないですか。この、ね、一体どうやって生きていけばいいのよ、みたいな。そこには、あの、お金の話だけじゃなくて、やっぱりこのコロナっていうものが、あの、変えてしまった世の中、
うんうん、
見えない、今見えない部分を見ようとしてるから、すごい恐怖と不安があるから、
うん、
それがまあ時間が経ってね、だんだん見えてくればまた落ち着くのかもしれないんですけど、今めちゃくちゃみんな焦ってるし、まあ街の状態で、あの、焦ってもしょうがないなんて言ってる人も、まあ、私もそうなんですけど、言っているものの、やっぱりこの先の見えない未来を、ね、見なきゃいけないっていう、そこの部分がすごい不安だから、うん、そうすると嫌顔でも、その、自分がどうしたいかな、これから。
うんうん、
そうなのかな、っていうふうに思うんですよね。
うん、
ね、やっぱり自分のその、今まで例えばやってきた仕事に、おそらく戻れない。
うんうん、
元のようには戻れない。
うん、
だから、もしかしたら、まあ、レストランなんかも、今まで働いてね、お皿洗ってた人なんかは、もしかしたらもうロボットが、本当にやることになるかもしれないし、
う
ん、
そうですね。
あとね、あのサーバーの人たちも、もうロボットがサーバーするっていう風になっちゃうのがもう、まあ、10年先と思ってたことがもう来年には起こるかもしれない。
そうですね。ちょっと早まった感じですね。ずっと言われてきてたけれども。
そう。あとマッサージなんかも、あの、知り合いが言ってたんですけど、今ハワイにマッサージの人たち結構いますけど、あの、いろんな人の体を触るのがちょっと不安っていう人が出てくるから、そうすると、もうあなたの、私はあなたの専用のマッサージ師ですみたいな。そういう世界が待ってるかもしれない。
だ
から、もう今までだとスタイルが変わっちゃう。
そうですね。
そういうことも今まあどう変わるのかは見えないけど、でもいろんなことを考えながらいろんな変わり方がしてもいいように自分と向き合って自分がこれからどうしたいかっていうのを考える時間なのかなっていう気がします、ね、
本当にそうですね。本当にもう2020年っていうのはなんだかこう特殊というか本当にこう世界的に大きな転機、全人類にとって転機だなって。
みんなだからどうしていいかわからないんでしょうね、全員。
本当ですね。
これワクチンが出てきたところでね、ワクチン打ったから元に戻るかって言ったらおそらく戻らない。
そうですね。こうやっぱりこうコロナも生物で、またこれから別の生物が生まれてきて、それとどうやって共存していくかっていうね、そこがまた、こう、ね、人間としてどうやってそういうウイルスと共存するのかっていうね、仕事もライフスタイルもどんどんね、変わっていく。もう本当に変わっていますよね、今も、もうすでに。
だって、倒産してる会社がめちゃくちゃあるんで、そうなる。うん、ね、結局、そこに働いてた人たちは、もう職がない。もう、それをやっていた人たちも、次何してかわからないっていう。うん、もう、今、本当になんか、お手上げの状態なので、
うん、
変えざるを得ないじゃないですか、うん。今までのことがもうないんだから。
うん。うん、本当
ですね。水際ももしかしたら、まあ、うちはちっちゃいのでね、そんな心配ないんですけど、例えば、あの、お一人様ずつどうぞみたいなことになっちゃうかも。今までは忙しい時はもう何組も入れて、みんなでワイワイワイワイなんかお茶の間みたいにしてやってたんですよ。で、あっちの子がこっちの子の、あ、可愛いって言ったりとか、なんかすごい、あの、あそこの、うちの店のスペースは、なんかみんなで わけあいあいと、すごい楽しいスペースだったんですけど、うん、それが一人どうぞ、ガチャン。 そういうことにしなくちゃいけなくなるのかなとかね。なんか、そうすると、どうなんだろう。お店を思ってること自体もしかしたらいらないのかなとかね。
そうですね。どんどん変わって、こう、状況によって、私たちの固定概念も変えていくっていう。
あれと高田でいいんじゃないかみたいな。
はぁ、本当ですね。じゃあ、こう、そういう、まあ、中で、こう、YouTube チャンネルで、かずささんの、こう、新しい、こう、番組というか、こう、情報は、YouTube 番組でも随時、こう、最新情報っていう知るのは、何が一番いいでしょうか？インスタグラムがいいでしょうか？
そうですね。インスタが一番いいですね。あ、うん、そうですね。インスタです。
インスタグラム。じゃあ、カレミスの番組のページに、そちらのリンクも貼っておきたいと思います。最後にですね、ちょっとこう、こう、カズサさん、先ほどちょっと出ましたけども、日本人女性でこう、コンプレックスを持っている人たちに、こう、何かメッセージをお伝えするとしたら、どんな言葉がありますか？
メッセージですか？はい。私もね、日本生まれで日本育ちなので、よくわかります、気持ちは。本当に日本の国とか社会が、日本女性をね、そういうふうに育ててるっていう気持ち、私すごくあって、日本の女はこうしちゃいけない、ああしちゃいけない、こうするべきだ。昭和の女はね、こうじゃなきゃいけないみたいな、なんかそういうところで、まあ、そういう国と社会で生まれ育ってる、まあ、人種なので、
うん、
もちろんね、しょうがないと思うんですよね。そういうふうにもう育っちゃってるのでね。うん、ただ、ハワイの好きな人、日本人、ものすごくいっぱいいて、うんうん、でみんな、うちのお店に来てくださると、もう本当に楽しみで、で、毎年ハワイ来るんですよ。いや、3年に1回しか来れないんですけど、楽しみで、もうとにかく、もう本当ね、私にそれを話してくれるときに、ものすごい笑顔になって、本当にハワイが好きだっていうのがすごく感じられるんですね。
うん。
で、また水着を選ぶときになるとですね、やっぱりその昭和女が出てきちゃうんですよ。で、一緒に来ている旦那さんとかも、お前、それないだろう、もう、後ろから撃たれるぞぐらい言うんですよね。私、そんなこと言っちゃダメですよって言うんですけど、
うんうん、
どうしてもそういう風になっちゃう。だけどね、うん、ハワイに来てるんだから、
うん、
ハワイで着たいものを着ればいいじゃないですか。ね、たまにね、あ、これ買ってもな、日本じゃ着れないなっていう人がいるんですけど、
うんうん、
こういう人に限って日本であんま海行かないんですよ。で、まあもちろん行くんでもいいんですよ。だけど、日本は日本の水着着りゃいいじゃないですか。で、ハワイに来てるとき、ハワイの水着を着て、もう本当にハワイの人になりきって、ハワイライフを楽しんでほしいなっていうふうに思うので、
うん、
もうやっぱりね、そういう気持ちがないわけでもないから、私に LINE で結構ね、相談してくれる人もいるんですけど、そういうときはね、やっぱり私もまあ、気持ちはわかるけども、でもハワイに来たときは楽しみましょうっていうふうに言ってるので、そうしてほしいなっていうふうに思います。だから、水着選びも、うん、まあ、あんまりコンサバとかね、そういうふうにならずに、もう着たいものを着てほしいと思います。
うん、本当ですね。こう、大事ですね。こう、年齢とかではなく、その世間体ではなく、自分が着たいもの、心地いいものを着るという。
そうです。
わかりました。
やっぱり心がね、
うん、
とにかく自由になるので、
うん、
心が自由になるとやっぱりハワイ滞在も全然違う経験ができると思います。
ありがとうございます。じゃあ聞いている皆さんもぜひカズサさんの YouTube チャンネルもあれですけど、こうね、必見ですが、先ほどのウェブサイト、www.puaranibeachwear.com ぜひ行ってみてください。カズサさん、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。どうも。
Thank you so much for listening to The Pursuit of Happiness, Maya Gaja.
番組詳細は www.mayagaja.com をご覧ください。そして番組をお楽しみいただけたら、ぜひ番組レビューや感想もお待ちしています。それでは次回まで、アローハ。